11時15分まで休憩いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。2番古田議員。
はい、それでは一般質問をさせていただきます。まず最初にですね、人農地プラン、私ども一次産業に関わるものとしてはそろそろ馴染みが出てきた言葉かなと思いますけれども、まだまだ一般的には認知されてないかなと思っております。地域農業のマスタープランということで、それぞれの地域とか集落ごとにですね、徹底的な話し合いのもと集落とか地域が抱える人と農地の問題を解決するための未来の設計図というようなことだと言われておりますけれども、具体的にどういう内容のものかと、また記載される内容等をお尋ねをいたしたいなと思います。
金沢町長。
はい、議員おっしゃったと通りの計画だというふうに思います。これは農家の皆さんに対して、食と農林漁業の再生推進本部というのがありまして、そこに、そこが平成23年の10月、つまり1年半前ぐらいに、決定したと、内容を決定した。どういう内容かというと、我が国の食料と農林漁業の再生のための基本方針とか行動計画について、決定をしたということであります。それを農水省が受けて全国の市町村に、北海道を通して全国の市町村にこういうことで、やりなさいよという、ついてはこういうメリットもありますよと、こういうことだというふうに思います。しかしこの根底に何があるかというと、やっぱり有給農地が全国的な話でありますから、陸別だけを狙って話じゃないというふうに思います。全国一律について考えると、有給農地がどんどん上がってきていると、食料自給率は一向に上がらないということで、おそらく農水省としてはもっと農地の集積も含めてですね、積極的にやんなさいと、やらないと後々困るよというようなことだというふうに思います。ですから中身については農協さんが十分分かっているというふうに思いますが、農協さんとうちらと、それと、センター、普及センター、これらと会議を何回もしながら、この人と人農地プラン、お話のですね、地域農業マスタープランを立てなさいと、それを立てて認知されれば、次々のような補助事業も考えましょうというようなことで、全国一律で言っているわけでありまして、私としてはですね、気持ちは当然分かりますが、それぞれ地域で話し合いな、十分な話し合いをして、農地の集積もしなさいということで、規模はこのぐらいですよなんて言って、農水省言ってますが、中山間地域では20から30ぐらいの大きさ、ヘクタール、これはもううちらはクリアしてますから、そういう意味では農業委員会があって、農地法に基づいて農地の集積については着々とやってますし、そういう面では陸別町としてはこの方針あるいはこの計画、マスタープランについて立てながらメリットを生かしていこうと、こんなような形だと、こんなふうに思っております。
2番古田議員。
今の町長がおっしゃった有給農地自給率と、また農地の集積等ですね、記載される内容、話し合いの う成果品っていうんですか、その内容の中に、農地の集積の工程とか地域の中心になる経営体と、また地域のあり方等が含まれるということであります。またそれも全国一律ということで、まだまだ陸別町には馴染みが薄い部分も多々あるかなとは思っております。陸別町も昨年度来からこの取り組みを進めているとお聞きしておりますけれども、現在の取り組みの進捗状況等をいかがなものかというのをお尋ねをいたします。
議長。
金沢町長。
はい、この首都農地プランの危機感というのはですね、おそらく陸別もそうですが、高齢化率がどんどん農家の皆さんもなってきております。から、ここ5年先ぐらいにはリタイアが多くなるんでないか、後継者がいないところはどうなるんだろうと、こういう心配があるから、農水省も、農業委員会も含めてですね、農水省もそこら辺を心配して、片や食料自給率を上げなきゃならんとすれば、やっぱり、そこら辺のことを対応をせざるを得ないし、もっともっと全国的にやらなければならないよということだというふうに思います。で、陸別町としてはですね、このことを受けまして、その地域の中心的な形態を明確にするためにですね、会議を開いております。何回か開いておりまして、現在、今年の1月に文泉地区について、首都農地プランを作りました。それで、これはそもそも実行組合単位で、そういうことをやればいいなということで来たというふうに思います。それは農協さんと話し合いながら、うちの担当者も話し合いながら、普及センターも話し合いながらということで、来ておりますが、一応文泉地区ではそういう話し合いを何回か進めてきているところであります。
議長2番。
2番、藤田議
員。今文泉地区でもう作成したということであります。当然地域の実情に合ったものを作成して、メリットデメリット、いろんなものが首都農地プランの作成にあたってについてきているわけですけれども、こういう話し合い等がうまくいくかっていうのはですね、調べますと、市町村とか関係機関の事前準備にこれ非常に重要に関わってくるということが言われているそうであります。また取りまとめもアンケートを取って行って、その地域の農家や、その地域にどういう問題があるのかとかっていうものを緻密に意見交換をしてですね、進んでいくというのがスムーズに話し合いを行う一つの重要なポイントであるというふうに言われておりますけれども、その文泉地区でもう作ったとおっしゃった時のどのように作業が流れて、作成をしたかをお尋ねをいたします。
議長。
金沢町長。
はい、流れの話であるんですが、先ほどお話した通り、農協の皆さん、そして、うちの産業振興課の職員、それと普及センターの皆さんで会議をしながらやってきたというふうに思います。その中でですね、農協の職員の方が2人、農業委員会の事務局長、それに普及十勝農業改良普及センター、このメンバーが2人、それと女性農業関係者、 JA の女性部関係ですね、 それとその地域の大規模個別経営の農業者、それに農業法人経営者の以上7名で検討委員ということで進めてきたというふうに思います。で一応立ててはいるんですが、ここに来てですね、農協さんとの話し合いで、その分線地区だけで果たしていいのかという、つまり当初はその JA 陸別の実行組合単位でのプランの作り作成をしようということで進んできて、分線が成立して進んでいるんですが、そうじゃなくてもっと一円にして、陸別一円にした形のそういう陸別地域人農地プランというようなものを作成した方がいいんでないかというふうなことで動いているというふうに聞いております。これは農協の皆さんはじめその関係者、それから海洋普及センターの皆さんと話して、そういうふうな方向になってきていると、そういうふうに私ども聞いております。
議長2番。
2番古田議
員。今ですね、一円で、行ってはどうかというようなことをお聞きしましたけれども、自分もですね、分線地区がやってると、次はトマム地域とか上陸地域、トラリ地域が来るのかなとは思っておりましたけれども、できることだったら一円で進めていった方がいいかなっていう、今ふっと聞いた中ではですね、そういう思いもしております。ただ本当に先ほども言いましたけども、行政がどう進めるかというのにかかっておると、また作成のプラン作りのノウハウ等もですね、いろんな団体から出されておりましてですね、その中でも先ほど言いましたそのアンケートを取ると、そして意向を確認すると、そしてまた原案等をですね、町が率先して、検討会等で審査検討をして、それで農家の方々とですね、何度も話し合いをするということが、スムーズにいくということであります。またこれも最初から完璧なものができるというようなこともなくですね、何度も見直すともされてもいいということが言われておりますので、その辺をですね、集中的に、25年度で進めていっていただきたいなと。これについてのさまざまなメリットがあります。デメリットもあるとは聞いてますけれども、今の農業界酪農関係にとってはですね、メリット、青年就農給付金、スーパーエル資金等、農地集積協力金等ですね、さまざまなメリットがあると思うので、早急にですね、町村の主導で取りまとめていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
以上。
金沢町長。
もちろん今までも、プラン作り、そして検討委員、検討会をやってきておりますが、町としてはできることについては積極的にやっていこうというふうに思います。しかし最終的にはですね、農家の皆さん、特に農地の移動とか集積とかいうことについてはですね、経営の根幹に関わることだというふうに思いますから、最終的には農家の皆さんの考え方、これがやっぱり何としてもそれなしではやっていけないと、そういうプランだというふうに思っておりますから、私どもできるだけのことはしますが、最終的には経営の問題に触れていきます、必ず。そして先ほど分線だけでということで進めたけども、陸別一体でやらなきゃならんということについては、特に沢違いで農地を持っている農家が陸別はありますから、遠いトマムの人が、いや上陸の人がトマムとか、そんなような状況がありますから、一円で考えざるを得ないと いうことに至ったというのは私としても当然だというふうに思います。でやっぱり後継者の問題も含めてですね、農家経営の根幹でありますから、農家の皆さんが積極的に話し合って腹割って話し合わないと農地の集積なんてことはできないというふうに思っております。その辺はですね、国も十分遊休農地解消のために、ね、農地法の適用の運用についてですね、もっともっと地域の中心となる農業経営体に貸し付けてですね、農地を集積する方向に誘導しなさいと国はこう言ってるんですね。農業委員会、農地法は変わらないわけでありますし、ですからそこに誘導しなさい、また積極的に指導を農業委員会ともしなさいということは、やっぱり農地の集積によって効率のいい酪農を進めなさいと、こんなようなことだというふうに思います。ただですね、この予算がね、大したもんじゃないですね。今回、出ているのはその農地集積協力金なんていうのは全国で65億円ですわ。これ都道府県47で割ると1億3000万ぐらいですか。大したもんじゃないですね。それと個々の中に行くと2ヘクタールを超えるもんでも1個当たり70万ぐらいのその農地のプランを作成するするにあたって協力金としてこんなもんしか出せないよということであります。ですから全国一律の話でなかなか先が見えてこないなというふうな私自身は感じてますが、積極的にその地域でもって話し合いをしながら後継者がいないところについては何らかの格好で、集積をすることがどうしても大事だというふうに思います。昨日TPP の集会に行ってきましたけども、議員の議長をはじめ議員の皆さんも行って感じたというふうに思いますが、このままではなかなか自給率を上げれないんじゃないかというふうに思っているところに、なおかつ TPP ということでありますから、もっともっと訴えをしないとなかなかいい方向に向かないなというふうに私も感じてきたところであります。
議長2番。
2番、古田議員。
今の町長のおっしゃる通りですね、農地集積関係では確かに、協力金という形でですね、一律で65億円というようなことが言われております。また農地法、また規模拡大加算等も、100億というような金額がつけられておりますけれども、これも全国一律でということであります。またお話の中でもですね、農業委員会との関わり等もおっしゃっておりましたけれども、ぜひですね、この農地人の農地プラン、地域の、未来の設計図というものをですね、速やかに確立をしていってもらいたいなというふうに思うわけであります。ですね、続きましてですね、今 TPP という話がありましたけれども、次の酪農肉用牛生産近代化計画書なるものが陸別町でも、示されております。平成23年の9月に示されておりまして、目標年が32年ということになっています。中身としましては6項目があるあります。近代化に関する方針、生乳の生産数量並びに乳牛および肉用牛の飼養頭数の目標、経営の改善目標、そして飼養規模の拡大のための措置と、飼料の自給率の向上のための措置、また収葬乳や流通の合理化のための措置と、これ、なかなか一般の 方は目にすることはないと思いますけども、どれをとってもですね、非常に的を得た計画書になっているなということが伺えました。その中でですね、TPP 問題、また円安問題等飼料高がありましてですね、最近は自給飼料基盤に立脚した経営体制の強化ということが非常に叫ばれているわけでありますけれども、この近代化計画書の中にもですね、そういうことが言われております。それで実質的には農協と関係機関が関するものだと思いますけれども、町としてはですね、どういうふうに経営体制の強化を図っていくか、どのように進めるかということをお聞きいたします。
議長。
金沢町長。
はい、お話の陸別町酪農肉用牛生産近代化計画書というのは平成23年9月に立てております。これはですね、今始まったことではなくて、昭和41年から延々と続けてきているということです。41年から10年計画を5年ごとに見直しながら今日まで来ているということであります。議員お話のようにですね、寒地農業陸別町としては酪農主体でありますし、それに加えて肉用牛についても生産していこう、いかなければならないということの計画でありまして、特に今お話のですね、穀物の価格がどんどん今世界的に上がってきておりまして、そういう高騰の中で、その配合飼料を買うのがだんだん高くなって、最後は買えるのかどうかぐらいのことを心配しなきゃならない時代だというふうに思います。なかなか外国でも穀物を出さないと、出しても高い飼料を買うということになれば、何としても陸別町としても、自給飼料について高めていかなければならないというのは議員おっしゃる通りであります。私どももそのように思って、この計画書がそういうことなんで、ありますが、なかなか それが目標通りにいっているかというと、決してそういう状況にないなというふうに感じております。しかし陸別町としては農家の皆さんがそういう計画を立てながら、乳用牛の頭数の目標、あるいは肉牛の頭数の目標というのは10年単位ぐらい、あるいは5年単位で、一定程度作りながら、それにはどうしたらいいかということの近代化計画書だというふうに思いますから、関係機関集まってそれらについて作った計画でありますから、農家の皆さんがその自給飼料を作れるような形に少しでも近づけるようなことを私どももお手伝いしなければならないと、こんなふうに思っております。
議長2番。
はい、2番古田議員。
ですね、その中にも書いてありますけれども、飼料供給面積等を増やすというようなことも書いてありましてですね、やはり今町長がおっしゃったその基盤整備、つまり計画的な装置更新とか暗渠排水の整備ですか、また最近異常気象でいろいろな水害が起きておりますけれども、側溝等排水路の整備等ですね、いろいろあります。そこで思うんですけども、やはりこういうものをですね、町内でやっぱり自己完結をしてですね、地元の業者が対応できる、そういうような整備仕様書等を作りまして、同じ規格で同じ金額でより良いものを提供するような仕組みですね、そういうものを作っていってはどうかなと。そうすることによって一次産業、またまた地元企業もその地元の中でお金が回るという、そういう仕組みが 出ていくんではないかなと考えるんですけども、今のその私が言ったような仕組みシステムっていうのは町長はどう考えられますか。また将来的にもそういうシステムを支援していくと、そういうような政策等を考えていただきたいなというふうに願うわけでありますけれども、いかがでしょうか。
議長。
金沢町長。
はい、そもそもこの計画書の裏にあるのはですね、国あるいは北海道を通じての話ですが、北海道も大いに関わってますし、食料の自給率アップしなきゃなんとか、そういうことも含めてですね、国としてはこういう計画書を作れば補助金出しますよと、こういう代物だというふうに思います。そうなるとですね、最終的には北海道が認知して北海道として、この工事をやります。例えば20歳の総合20歳整備事業、これらについても国が半分出しますよとか、こういうことで装置についてあるいは畑について改良して暗渠を入れたり、さまざまな改良をするためのどうしても計画書に見えてくるんですね。ですからこういうことを立てれば補助金を当てますよという相変わらず農水省の考え方でありますから、それにのっとってくるとどうしてもその息のかかった北海道全体の業者とか、あるいは十勝の大手とか、そういうふうにならざるを得ないというのは、私ども非常にその北海道に対しても地元の業者がいるんですから、それを示してほしいということを再三言っているんですが、これ今まで成功したことはないんですね。そう取られたことはない。つまりそういう仕組みで来てますから、補助金をもらうということになるとそういう紐付きになると、残念ですが、単費でやるんであれば議員おっしゃるようなことで十分対応できるというふうに思います。またそうやってしないと地元の業者がなかなか指名のチャンスがないということです。いずれにしてもですね、酪農とか乳幼牛、つまり乳牛の数をこのぐらいにしようということについては、おそらくもう10年間の目標を達成したと思います。8000頭、8100頭ぐらいいってますから。肉用牛についてはちょっとまだ目標がおそらく1800ぐらいだと思ったんですが、まだ1200か1300ぐらいですね。ですからそういう面で陸別町としては早くから平成19年ぐらいから有料家畜の貸付事業を積極的に8000万用意してやっておりますから、そういう面では肉用牛あるいは乳牛については少しずつ対応されて、それが乳量に反映されてきているなと、こんなふうに感じておりますが、我々独自でこれらの計画を見ながらですね、独自でやらなきゃならんことについてはやっていきたいというふうに思っております。担い手の国の事業について、終わりました。でこのあと同営の20歳の同営事業で対応できるようにですね、25年6年かけて、27年ぐらいには早くしたいなというふうに思っておりますが、それに手を挙げて、対応して農地の改良等も含めてですね、成績が上がるようにしていきたいなと、こんなふうに思っております。
議長2番。
2番古田議員。
今お話にありました平成21年度からですね、実施している畜産担い手育成総合整備事業、これも非常に、メリットがあった事業だなとは思っております。今年度からは同営装置整備事業の採択に向けてということであります。これも先ほど私が言ったその町内で自己完結と合わせてですね、その辺を勉強してで両方を睨みつつ進んでいってもらいたいなと思うわけであります。 次にですね、私もなかなか、詳しくはないんですけども、成年後見制度についてであります。これは確か2000年に、できた制度と聞いております。通称っていうんですかね、市民貢献制度とも言われている制度でありますけども、一体どういうものかというのを町長の方からお示しいただきたいなと思います。
公認制度について言えばいいのか。市民貢献人は議長
金沢町長、はい、
お話の成年後見制度についてでございますが、これは認知症とか知的精神障害などによりまして判断能力が十分でない、そういう方のために 不利益が被らないように家庭裁判所に申し立てをして、これは本人が申し立てる、あるいは本人ができないときは家族が申し立てる、家族が申し立てれないときは市町村長が立てるということでありますが、家庭裁判所に申し立てをして、その方を援助してくれる人をつけてもらう、そういう制度が成年後見制度だと、こういうふうに理解をしております。それだけかな。
議場2番。
2番、古田議員。
大まかに言えば今町長がおっしゃるような内容だと私も認識をしております。2000年の4月1日にですね、介護保険法と同時に施行されまして、車の両輪というようなことをしばしば言われているようでもありますけれども、陸別町は、地域としてですね、いち早く高齢化社会が到達してきていると思います。また人口の減少もそうでありますけれども、このやっぱり制度としてよく理解をしておくべきものが非常に重要だと考えておりますけれども、この中でですね、いろいろ後見人の養成等の推進事業というのが道の方からでも示されておるところでありますけれども、町としてもですね、そういう観点からですね、その市民後見人養成等の事業に参画していくお考えはありますか。
議長
金沢町長、
はい。お話 の市民貢献人養成の制度についてでございますが、これ非常に難しい、管内では、ね、帯広市とそれから音更町と本別町が行っているというふうに聞いております。この成年貢献人につきましてはですね、財産だけではなくて心情看護、看護は監督し保護するということですが、心情看護が関わりの中で最も重要になると、こういうふうに言われております。ですから従って施設入所者には不要だということで、私ども公の立場のものができるものではないと、この市民後見人の要請ですね。で、最近はそのなり手を確保するために各地で市民後見人養成研修が行われているというふうに聞いております。ただですね、非常に中身が厳しくて、北海道の委託を受けた8団体のみがこの研修をできるということで聞いております。でしかもトータル50時間以上の基本的なカリキュラムを修了した方のみが市民貢献人となることができるというようなことで聞いております。
2番古田君。
今の ですね、道からの委託の8団体というのは初めてお聞きしたわけなんですけども、非常にそうですね、難しい面が、多々あろうかなとは思いますけども、その聞くところによりますと、その結構弁護士とかそういうような資格を持った方も必要であるという場面が出てくると聞いております。ただ先ほど言いましたけども、この制度を利用して過去には町民もそういうことがあったと聞いておりますので、その町自体でそういうことを対応者が出てきた場合にでもですね、アドバイスと対応できるように理解をしていくことが非常に重要ではないかと考えますけれども、再度いかがでしょうか。
議長。
金沢町長、
はい、先ほど言った8団体というのは、お話のように弁護士とか、あるいは行政、書士とか司法書士とか、あるいは社会福祉法人、などなどということで、非常にこれは北海道はプロポーザルの結果、東京大学を代表とするそういう共同体が受託することに決定したと、こういうふうに聞いております。ですからなかなか講習を受けるにしても厳しい状況があるのかなというふうに感じております。それでお話の当庁の関係でありますが、これら その後見人が必要と思われる方々がいるのかということですが、介護保険計画を作る際にですね、いろいろ調査の段階で、おそらくこのあとですね、あるとすれば5、6名の方はそういうことになるのかなというようなことを担当の方から報告を受けております。ただ現状でいるということじゃなくて、この介護保険計画を調査の段階でそういうふうに感じたということを聞いております。で、陸別町としては過去にですね、2名の方がその阿代町にあります NPO 法人によるこの制度を利用をいたしました。で、私もその時立ち会いまして、あれは湯の里、湯の里から行った、福祉層にいられる方がこの制度をアシロの NPO 法人に受けるときに、私も立ち会いをしたところであります。この後は新たな対象者を、出てくるというのは非常に少ないというふうに担当でも考えておりますが、もしか発生すればその今までのアシロ町の NPO の対応ができるんでないかというふうに思っておりますし、そこと連携しながら希望者の要望に対応していきたいと、こんなふうに考えております。
議長2番。
2番、古田議
員。次に行きます。水資源を活用した水ビジネスについてでありますけれども、25年の町政執行方針の5つのまちづくりを進めるにあたり、自然や資源を生かした地場産品の開発を充実させ、各分野での地域経済活性化と継続的な雇用を具体化させるというのがあります。その中でですね、水資源を活用したミネラルウォーターを事業化をしようとしていると思っております。これは調べたところですね、経済産業省の試算でありますけれども、2007年ですか、世界の水市場規模というのがありまして37兆円だそうです。それがですね、今2013年、つまり、じゃなくてもとい2013年でありますけれども、2025年ですねには87兆円に成長すると 大体 2.4 倍ですかというように言われております。またこの水、ビジネスというのはいろいろありまして、上下水道設備や海水淡水化プラント等の水インフラ施設の建設とか運営事業と、また汚染水の浄化事業と、それと当庁でやっておりますボトル水、これのや家庭用浄水器製造事業など、すべての水に関係するものをこう総称して水ビジネスと言われているところであります。そこでですね、陸別チャレンジプロジェクト関係でですも、でも中でですね、ミネラルウォーター開発事業ということで予算を取りまして、町内販売を中心に販売強化、将来に向けた、販売調査と課題の発掘とか整理を行っていって、陸別町内における生産施設の可能性についても調査研究を継続するということであります。そこで、ですね、私はですね、この今のミネラルウォーターの事業をですね、町が管理運営する一大事業に育て上げてはというのを考えるところでありますけれども、町長はいかがお考えですか。
花澤町長。
議長、はい。水の関係について、 水のビジネスまで行きましたけれども、そもそも発想は陸別の水が非常に冷たくておいしいということから、なんとか全国に発信したいという、そういう素朴な考えがずっと何十年もあったというふうに思います。でこれらを具現化なんとかできないかということで、少しずつ今進んでいる最中であります。水道水で対応してきておりましたけれども、それじゃなかなか全国のアンケートによると、水道水ということになるとちょっとランクが落ちるのかなというふうに私は感じました。で、ぜひともミネラルウォーターで、対応したいなというふうな、来年新年度について3万本を作りたいと、しかもミネラルでやりたいということに一歩ステップアップしたわけであります。でお話のですね、これを独自で製造すべきかということについては、非常にいろんなクリアしなければならないことがたくさんある状況だというふうに思います。今のところ委託して、今年新年度も委託して、やろうとしておりますが、そこら辺の見極めをどうしてもしなければならないというふうに思っております。ただいろんな価格の問題、単価の問題、輸送費の問題等々ありますから、そこら辺で、どういう方向性を見出していくか、これらについては民間の皆さんの力も、あるいは考えもぜひとも取り入れなければ自治体単独ではできないことだというふうに思っております。で、いろんな意見も集約しながらハードルを超えていければいいなというふうに、今のところそういう段階であります。
2番古田議員。
先の議員も多少触れられていたかと思いますけど、今エネルギーの地産地消というのが、考えられて、本当に進んできているなという気がしております。その家畜木質バイオマスと、また太陽光水力といろいろありますけども、 私はですね、そのミネラルウォーター事業、これがですね陸別町の、活性化なり財政の好転に貢献できる、そのぐらいの事業に育っていく可能性が十分あるというふうに思います。またこれも一般町民とか町の企業でありますと設備投資に膨大な費用がかかるっていうのも聞いております。つまり進めにくいものっていうのを町の独自で単独で立ち上げると、で町民企業というのができるものは、まあ、加工センター等もありますけれども、いろいろお手伝いをして住民のサービスに貢献していくというような、こう分けた考え方を持って進んでいってもらいたいなと思っているわけであります。そこでですね、24年25年と、進めてきたの事業ですけれども、今後はですね、現状のまま、委託製造を続けるか、もう一つ、私の個人的な考えですけれども、20億円とか、多額の費用をかけてですね、ミネラルウォータープラントを建設して10年20年後またそれ以降のですね、後世の町民に素晴らしいプレゼントを残すか、そういうことを考えますが、町長は今私の言ったどちらを選択しますか。
議長。
長澤町長、はい、
エネルギーの問題から言って、あるいは陸別にしかないようなものについて積極的に対応するという気持ちについては私も同感でありますし、また今までもやってきましたが、これからもそういう方向性でやっていきたいというふうに思います。議員おっしゃることにつきましては、大変貴重な意見として頭の中に入れておきたいと、こんなふうに思っております。
議長2番。
2番、古田議員。
はい、もう一つありました、やめてしまうっていうのも3つ選択肢があるかなと思っておりますけれども、町財政の改善とかですね、自治体のサービスの向上、また町民生活に資するもの、すべての財源になるものを町が生み出すという新しい地産地消というような考えもあるかと思っております。そしてすべての町民とか企業のですね、すべての税負担、利用負担、また医療負担等をゼロにする初めての町というのも将来的には考えられるかなというようなことをちょっと思ったりもしております。現実的にはですね、いくつものハードルがあるとは思ってますけども、そういうふうになることを目標を持ってですね、陸別で過ごしたいと考えている人も少なくなからずいる方と思っております。最後にですね、この今私の喋った構想っていうか、そういう目標についての、率直な町長のお考えをお聞きしまして、一般質問を終了させていただきます。
議長。
長澤町長、はい、
夢と言ったら怒られるかもしれませんが、そういう考え発想っていうのはやっぱり、究極の夢といいますか、究極の問題だというふうに思います。それを求めていくのが自治体として、あるいは町民としてそういう方向で、いけば本当に素晴らしい自治体になれる、町になれるというふうに私も思いますが、究極の目的として私も捉えていることをお話しさせていただきました。